瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の鈴木健介さんに、今年4月1日から運用が開始された違反対象物公表制度という新たな制度についてお話をお伺いします。鈴木さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まずはその違反対象物公表制度というものですが、はい、どういう制度なんでしょうか。
はい、重大な消防法令違反となっている建物の情報を瀬戸市のホームページで公表するもので、違反となっている建物を利用する方がその建物の危険性に関する情報を入手することで、その建物を利用するか判断する材料を提供するものです。
そうなんですね、はい、なぜこの制度って始まったんですか。
例えばですね、これまでは重大な消防法令違反を回収していない飲食店があった場合でも、利用者はその飲食店の違反の状態を知らずに利用していました。これでは火災が発生したときに危険な状況となる建物を知らず知らずのうちに利用していることになります。利用者の方があらかじめ情報を知って、自らの判断でその建物を利用できるようにするためです。
なるほど。利用者としては判断の材料が増える、嬉しいことですよね。
そうですね、
これって公表することの効果っていうのはどんな感じなんですか。
効果については、まず利用者に対しては先ほどお話しした通り、建物の危険性を自らが判断して利用できますので、結果として火災による被害を軽減することが期待できます。またですね、違反対象物となってしまった事業者の方に対しては、違反対象物として公表されることでお店の利益に直結する可能性がありますので、より法令遵守に対する意識が深まって速やかな施設の不備の回収につながっていくものと期待しています。
なるほど。あの建物はって言われちゃうと困りますもんね。
そうですね、
では具体的な内容についてお聞きしたいんですが、はい、まず公表の対象となる建物はどんな建物ですか。
はい、主にですね、飲食店、あとは物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人では避難することが困難な方が利用する建物が対象となっています。
はい、公表の対象となる重大な消防法令違反っていうのはどんなものですか。
消防法で定められた消防に関する設備というものは様々あるんですけれども、その中で設置が義務付けられた3つの設備になります。
はい、
それは屋内消火栓設備と呼ばれるものと、あとはスプリンクラー設備で、最後に自動火災放置設備というものが、どれかが設置されていない場合となります。
はい、じゃあその3つの設備についてもう少し詳しく教えていただきたいと思います。
はい、
まず屋内消火栓設備というのは、はい、
ですね、まず皆さんちょっとイメージをしていただきたいんですけれども、小学校ですとか中学校の廊下、
はい、
をイメージしてみてください。そこにですね、赤い大きな箱が壁に設置されているたの覚えはないかな。
あったありました
ありますよね、
うん、
はい、でそれがですね、屋内消火栓設備と呼ばれるもので、その赤い箱の中に要は放水するためのホースが入っています。
ほう、
はい、なのでそれを伸ばして消火することができる設備のことを屋内消火栓設備と言います。
なるほど、はい、あれのことなんですね。
はい、
そっか、ホース入ってたんだ。
そうなんです、
はい、まずそれが屋内消火栓設備、
はい、
で続いてスプリンクラー設備はどんなものですか。
はい、スプリンクラー設備というのは、屋内のですね、天井などに、直径5センチぐらいの金属製のヘッドと呼ばれるなんか丸いものがですね、設置されているのを見たことがないかなと思うんですけれども。
あります、
はいはい、それがですね、火災を感知すると自動でシャワーのような水が出て初期消火を行うものです。
はい、じゃあ火災を感知すると取り付けられたそのヘッドの部分、はい、全部の場所から水が出るってことですか。
ですね、安心してください。スプリンクラーヘッドっていうのは火災の熱によってヘッドの周囲温度が上昇すると、そのヘッドのストッパーっていうものが破壊されて水が出ますので、全てのヘッドから水が出てしまうということはありません。
あ、なるほど、はい、ちゃんとそのここ熱いぞっていうところで出るんですね。
そうですね、
うんうん、はい、なるほどなるほど。で、3つ目の自動火災放置設備っていうのは何でしょうか。
はい、身近なものとしては皆さんのご自宅の寝室等に設置されている住宅用の火災警報器っていうものをご存知かと思います。
はい、
それとはですね少し異なるんですけれども、似たような形をしていて、お店の天井などに設置されている白く丸い出っ張ったものが感知器と呼ばれるもので、うんうん、その感知器が火災等の熱や煙を感知して警報を鳴らして、その建物の中にいる人たちにいち早く火災が発生していることをお知らせする設備です。またですね、火災等の発見した場合、壁などに設置されている赤いボタンを押してもですね、警報が鳴って火災を知らせることができます。
そうなんだ、
はい、
いろんな設備で私たちの日々の安全って守られてるんですね。
そうですね、
はい、頼もしいな、はい、さて今回は違反対象物の公表ということですが、公表される内容っていうのはどんなものなんですか。
はい、今回ですね、公表している内容としましては、違反対象物の名称と所在地、また違反となっている内容や、あとは違反の根拠法令と公表日が記載されています。
はい、公表するまでの流れっていうのはどのように行うんでしょうか。
はい、まずですね、私たち消防職員が対象となる建物に立ち入り検査というものを行います。で、そこで先ほどお話ししました3つの消防法令違反ですね、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災放置設備が設置されていないことを確認した場合、その違反内容を事業者へ後日通知します。で、その通知した日から14日間経過してもその違反が継続している場合に瀬戸市のホームページで公表します。ただしですね、期間内に違反が改善された場合は公表しませんし、公表後に違反となっている設備が設置された場合には速やかに公表内容を削除させていただきます。
なるほど、はい、では現在瀬戸市内で公表されている対象物っていうのはあるんでしょうか。
はい、今日現在でですね、瀬戸市のホームページで公表している対象物は今3件あります。ただですね、すでに違反設備を設置する方向で工事が進んでいる対象物もありますので、今年度中にはですね、すべての対象物が改善されるということを期待しています。で、現在ですね、公表されている違反対象物をですね、知りたい場合っていうのは、瀬戸市のホームページのサイト内検索というところで違反公表対象物と入力して検索していただくことでご覧いただけます。で、またですね、インターネットを利用できない方につきましては、瀬戸市消防本部消防課までご連絡いただければお伝えすることもできますので、よろしくお願いいたします。
はい、では最後に違反となってしまう主な原因教えてください。
はい、事務所として使用されていた建物をですね、飲食店として使用したり、一般住宅を改装して福祉施設を始めるなど、建物の使い方を変更した場合や、使用している面積が小さく設備を設置する必要がなかったものを、まあ、我々にですね、相談なしに増築した場合に設備の設置が必要になってしまうことが挙げられます。建物の所有者や占有者の方は、建物の使い方を変更する場合、また増築や模様替えをする場合には必ず消防本部までご相談ください。最近ではですね、飲食店の換気扇のダクトから出火する火災など、不特定多数の方が集まる場所での火災をよくニュース等で耳にします。今回の公表制度も火災による被害を未然に防ぐ方策の一つではありますが、今回の制度に関係のない防火対象物でも必要な消防用設備等をですね、適切に維持管理していただきまして、火災を未然に防ぐ建物管理をしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今朝は瀬戸市消防本部鈴木健介さんに、今年4月から運用が開始された違反物対象物公表制度についてお話をお伺いしました。